あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。今日ニュースになってましたね、フカキョン。
あー、そうですね、お仕事お休みするニュースですね、
はあ、適応障害って言われてましたね。
ね、もう真っ先にクムさんのことが頭に浮かびましたよ
いや、それは
俺と一緒だって、なんか妙に喜んでるクムさんを想像しちゃって
その通りでしたいや、それはフカキョンかわいそうだけどね、素直にね。
そう、
かわいそうだと
大変だなって思い、もちろん思うん
ですよ。私はまだほら軽い適応障害だから、うん、まあでも適応障害ってこう広がるんだなって思ったわけですよ。母親への適応ができなくて適応障害が始まったんだけど、仕事とかでも今までちょっと、まあ、いわゆる普通に辛いレベル、まあ、ミッチーさんがよくね、うん、味わってるぐらいのレベルのことでも、普通だったらそれは普通の人だったら乗り越えなきゃいけないわけじゃない。
まあまあね、それ自分では乗り越えなきゃいけないって思ってやってるけど、うん、実際はもしかしたら他の人から見たらとんでもないって思われてるかもしれないっていうのはありますよ。
そうですよね、うん、だからそれは分かんないんだけれども、結局はやっぱりそういう部分で適応障害の範囲が広がっていくんだなと思って、今、うん、まあ、もうすぐ帰ってきます
けど、対象が広がる、
そうそうそう、もうすぐ、ね、母は戻ってきますけれども、入院、うん、1ヶ月ちょっとの入院から帰ってきますけど、うん、本人は今結構ね病院では楽しそうにしてたらしいので、まあ、比較的問題もなく今回は終わったなっていう感じではありましたけれども、
うん、
結局母親が問題がなければ別の部分に問題が発生するんだなっていうのをやっぱり感じたわけですよ、今回特に仕事面とか、うん、まあ一番は仕事面ですよね。まあ今までもちょっときついなっていう部分はあったんだけれども、そのきついところからの一言一言が本当によりきつく感じるみたいなさ、
うんうん、
だからあ、適応障害の範囲広がるんだなと思って、結局適応できないものが増えてくやばさがを感じるよねって思ってね、
うん、
結局薬とかでいくら抑えていようが、まあ生活ができなくなる、仕事ができなくなるレベル、だから今回のね不可病みたいなレベルでは全然まだ私はないですけれども、うん、あ、悪化しちゃうとああなっちゃうんだねっていう、うん、その処方手前ぐらい、その手前の手前ぐらいでしょうけど、私の場合はだから、ああ本当始まると用心しとかなきゃいけないんだなって思いますよ。平日のね昼間とかがね、なんか変なの、もうほんと自分の中でね行動がね、
うん、
少しね、だからそう、今までは普通にこう主婦的な行動をとってスーパーにも必ず毎日行ってみたいな、ずっと話してたじゃないですか、晩、うん、そのね、うん、
いや、コウさん豆だなって思ってましたけど、
いや本当にね家にないものが気になってしょうがないみたいなところで、うん、ちゃんと常にこうねソースがなければちゃんとソースが買ってあるみたいな、そんな状況下にいつもしてたわけですよ、うん、本当は、う
ん、できる主婦だったんですね。
そうそう、できる主婦、うん、もうこう言っちゃなんだけどできる主婦だったんですよ、うん、ちゃんとメモにねこう必ず書いてチェックリストにして、
うん、
必ず買い物してみたいなことをしてたんですけど、うん、この2日スーパーすら行ってないですからね私ね、
うん、
なんかねやっぱこう、まあ、仕事のストレスがあるのはあるんだけれども、そういうのがこう日々の生活に影響をどんどん与えてくるようになってるなっていう怖さを感じますよね、
うん、
その母親の問題は逆に言うと今はないわけですよ、洗濯物取りに行くぐらいで、でまあ、どっちにしろもう帰ってくるからまた新しく母との問題は始まるんだろうとは思うんだけど、
うん、
でも結局原因、その適応障害の適応できていない部分が1個だったのが、逆に今回いなかったおかげで2つに変わったわけですよね、言ってしまえばね、これ怖いよね、適応できないものがどんどん増えていったら生活ができなくなってくるわけでしょ、
うん、
とちょっとね自分でやばいなって思って、まあ そこまでねひどくないから睡眠もちゃんと取れてるし、だから大丈夫に違いないと、でちゃんと定期的に病院にも通ってるから大丈夫に違いないとは思いながらも、あやっぱね仕事できなくなるレベルでね、ああいう人でもなるんだなっていうのをちょっとこう、
うん、そうね、なんかすごくやっぱり仕事もなんか全力で熱心にやってるイメージだったかな、
なんかねそんなイメージじゃなかったじゃないですか、ね、そう女優、まあ、悩むことはね誰だって表に見せずにね、
いや結構無理してもうやっちゃいそうっていう、う
ん、ねでもそれはみんなやってるに違いないと思っちゃうんだよね、うん、それはねやってるに違いないですし、
うん、
そうただやっぱりそこまで休まなきゃいけないぐらいのレベルっていうのはやっぱりよっぽどのことだろうと思うからね、うん、
はい、そして私はそういうニュースを見てるとなんか胃がキリキリキリしちゃ
ってそれ初歩ですよ初歩、私が胃がダメになったのが最初の1年目ですからね、本当に、
ね、
夜胃が痛くて寝れないみたいな感じになってましたからね、今胃はね本当薬のおかげで全然大丈夫なんですけどね、ただ精神安定が本当にしているのかっていう部分に対してはあんまり自信がないなっていう感じにな
ってきてるな。なんかそういうのもね、うん、もう私も多分ちょっと近いものはあるんですけど、うん、それをなんかこううまく付き合えて生きていければいいなと思ってきてはいるんですが、うん、やっぱりこういろいろ症状が出てくるとどうしようって思いますね。
そうどうしようと思うんだよね、まあ、軽いものだったら内科でも出してもらえるんで、まあ、行った方がいい時はいいよねって俺は思ってるんだけど、前はね、うん、あの否定派だったんですよ、もちろん薬、
うん、
そのズブズブ入っていくんじゃないかという怖さがあって、やっぱそういう話を聞けばいやーやっぱ怖いじゃないっていう話をね、うん、じゃあもう結局周りにそういうもっとひどい状況になった人たちを何人か見ているので、もっと自分よりも年齢が若い人たちでね、うん、身近な人たちで見ているので、だからもうその段階になった人たちは電車に乗れないわけですよ、
うん、
だからそういう人たちを見ていた過去があるので、その自分がそうなるのかどうなのか、まあ、はっきり言っちゃえばさ、電車に乗ることはほとんどない、バスに乗ることもほとんどない移動は車だけなわけですよ、まあ、最近原付き買ったからね、うん、その原付きか車なわけでしょ、
うん、
だから本当に自分がそういう乗れないのかはわからないんだよ、言ってしまえばさ、毎日通勤してる人はそれを実感できるのかもしれないけれど、
うん、多分ね、うん、その通勤とかじゃなくて本当に何もできなくなるんですよ、もうテレビとかそういう、なんか視覚的な刺激も嫌になるんですよ、うん、
私今テレビ大嫌いですもんね
、まあ、テレビっていうかもちろんその動画的なものが受け付けなくなる、
はいはいはい、まあ大丈夫ですね、
私受け付けなくなるんですよ、
私は
もうただただ布団の中で屍になってせめて活字を置くぐらいしかできなくなる
って、そこまでは言ってないな、まあね、アニメ見てますし、ね、
でも本当何もできなくなるっていうのはやっぱり経験はあるので、うん、ちょっと近いなっていうのもあるのでやっぱりね、
まあ、でもそんな話をしてるとね、ラジオはできてんじゃんみたいな話をされるわけですよね、
いやこれはもう仕事に行くのと似たようなもんでなんとなく ルーチン生活のルーチンの中なので
よく喋ってるよなって自分で思うんだよね、本当にね、独り言ばっかり家の中でさ、ブツブツ言ってる自分がさ、ラジオの時はちゃんと普通に喋ってんの、いやこれが普通なのかどうかもよくわからないんだけど、もうすでにさとか思いながらね、はい、まあそんな暗い話から今日はスタートです、
まあね、はい、ということでホットキャスト今日もスタートです。
いやね、なんかうつ病になるとは思わなかったね、やっぱり人生の中でね
そう、
うん、いや、もともと多分要素は持ってたと思うんですよ、うん、私個人を考え過去を顧みるとね、多分要素は持ってたから逆に言うと怖かったんだと思うんだよ、
うん、
で周りに実際そうなった人たちの行動を見ていると、あこうはさすがにならないなと思ってた部分があって、
うん、
ただ結局自分の仕事的にそんなにこう人と会わなくても済むわけですよね、 で半分主婦やってるんで、どちらかって言ったら今8割主婦2割仕事みたいな感じですから、うんうん、そんな生活してるとあんま困んないね、はっきり言ってね。たとえ人とのコミュニケーションが取れなくったってさ、
うん
うん、だからなんかコミュニケーションを取るときはいわゆるこうラジオモードに切り替えればいいわけですよ、
うんうんうん、
なんかねよく
しゃスイッチが入るんです
ね。そうそう、スイッチを入れればいいわけですよ、そっちにね、うん、だからなんか普通っぽく見える努力ができる。でもそれって嘘なんだよね、言ってしまえばね無理やりそっちのスイッチに入れてるだけであって、これがスイッチが入らなくなった時に本当に壊れるんだなって思ってるんですけど。
そうですね、まあ、それが世間でいう仕事に行けるとか、
うん、そう、行けないとかなんだろうな、
行ける行けないとかいう、ね、そうそう、
私仕事行かないから大丈夫なだけなんだなって思ってるだけであって、うん、そうだからなんか ね、
でもやっぱり家に引きこもっててもほら主婦の方とかもいろいろ打つとかあるじゃないですか、はい、私も母がそういう、うん、あの 体質っていうかそういう人だったので、うん、やっぱり主婦で家の中でそのスイッチがオフになった時っていうのをずっと見て育ってるんです、
はいはいはい、
だからそれも自分の中では恐怖になってるので、うんうん、なんかだから自分がちょっともうその気はあるのは分かっていてももう全否定を自分がして
て、大事なのかもね、やっぱり気力を振りねっていう
のなんとかこうね、そんな母みたいなのじゃ生きていけないって思ってるんでっていうのでやって自分を追い込んでる部分もあって、それもどうなのよって思う今が、
そうそう、難しいところですよね。
難しいですね。
本当は自分を認めなきゃいけない部分はね、うん、絶対あるんだと思うし、
そうなんですよ。
そうだからなんかちょっと前まではその主婦的な生活も自分の中では楽しみな、ある種楽しみながらやれてた、
うん、楽しそうでしたね。
そうやれてたのが、うん、急にダメになったんですよね、この数日、うん、で、うん、本当にスーパーに行かないとか晩飯を考えたくないとかそんな状態になってて、もう嫁任せでなんか惣菜とか買ってきてみたいな、そんな感じになってる自分が、ああこれは、うん、まあ多分2つ理由は、まあ2つっていうか1つかな、一番の理由は来週よ、まあばあさんが帰ってくるっていう、そこが一番大きいんだろうとは思うんだけど、うん、まあでもそこまでこう不安には思っていないんですよね、今のところね。冷凍庫を1個もらったんですよ、
お
あの実家の嫁さんの実家の方、
だ
からもっとたくさんこう業務スーパーからいろんなものを買ってきて放り込めるなっていうのもあってこれでだいぶ楽になるなとその母親のねご飯を作るのが楽になるなっていうふうに思って、うん、そう、でもよくよく考えたらそのルーチンがあったから主婦をせざるを得なかったわけですよ、
うんうんうん、
その
そうですね、6
時
やらなきゃいけないっていう、
ね、7時ぐらいには必ずご飯を作らな、うん、出さなきゃいけないみたいなさ、でそれが1ヶ月以上なかったわけですよ、で楽にサボってたんですよずっとね、
うん、
その結果がこうなっちゃったんじゃないかと思ってこれはやっぱりサボるのもダメだなっていうね
いやいやいやいや、
そういや、
もちろん必要なんですけどね。
そうそうそうそうね、だからそういう一時的な休暇がのための今回入院だったわけなんで、うん、まあ今からどうせやんなきゃいけなくなるわけなんで、うん、普通に戻るんでしょうけれども、いやまあ戻らないと困るんだけどね実際はね、うん、本当ね、
いや今もうねコロナ禍なんでまたみんな生活が状況がいろいろ大きく変わって、
うん、
ねいろいろ気持ち的に波が、
まあ、やむ
あるのを経験してらっしゃることが多いんじゃないかと。
やむでしょうねやっぱりね、こんな生活してたらね、うん、どうしてもね、
もう普通に健康でね、うん、健常な人でもやっぱりちょっとき
つくなるよね、やっぱりね、
きついですもんね、
いろんな意味で、
ね、本当緊急事態宣言も延長になったってニュースが今日ね、うん、出てましたしね、
そう
なんかもう
皆さん強く生きていきましょうとしか言えない感じですね、
そうですね、ちょっともう今私マンボウと緊急事態宣言の違いが全然わからなくて、まあ、もちろんお店のねいろいろ営業時間帯が変わったりはあるんですけど、はいはいはい、普通に生活してる人たちって変わらないなっ ていう。
まあそ、はい、都会はね、みんな逆に言うともう諦めちゃった感じがね、出てきちゃって、
何があってもやっぱりね、仕事行って学校行ってっていう生活は変わりませんものね、
う
ん、
ね、う
ん、
っていうのはあるなと思いますけど、ね、うん、まあ、ちょっとかわいそうだなっていう感じは、
ね、ストレスを発散できるようになるといいですね。なんかこう外に出てわっと、
うん、普通にね、マスクなしでね、本当にそう思います ね、
そうですね、
はい、
はい、
先週はスーパーカブ始めましたでした。
はい、であれから乗りました。
あ、今日も乗ってましたよ。あ、長崎の坂を登るために一足はあるんだっていうのをスーパーカブのアニメの中で言ってましたけれども
、
はい、その通り登りました。あの、母の病院は山の上にあるので今日挑戦してみたんですよ登りましたよ、ちゃんと一足 で、
です
。げえうるさかったけどいやいや、ちゃんと登りました。ただいろいろとこうバイクメインの生活にするとまた違うんでしょうけど、めんどくさいね。これ慣れると早くなるのかな。車はほら、もう玄関開けて行けば鍵開けてすぐ乗れるじゃん。
うん、
バイクってそのまず今だったら梅雨だからこうかぶせてるわけですよ、カバーをね。カバーを外し、うん、ロックを外し、うん、こう本体のロックも外したりとか、うん、いろいろそういう作業と、グローブをはめてヘルメットをしてっていう、全部そこまでして、うん、さあ車をちょっとに傷をつけないようにして出しながらほら、もうここまで来ただけでめんどくさいでしょ
ダメだよ、買ったばっかりなのにそんなめんどくさいなんて口にしちゃ
いやー、まあめんどくさいんですよ正直ね。これだったら車で行けば、
うん、
3分は節約できるなと思うっていうさ、うん、で実際のねスピードの問題もあるから、トータルで行くと下手したらね、その行って帰ってくるだけのことで10分から20分の違いが出てくるかもしれないと思うと、車で行った方が良かったんじゃねえのかとか思っちゃうわけですよ。
多分ね、スーパーカブは心の余裕って思ってるのがいいと思います。
そうですね、確かに。
そう、うん。
あのね、運転は普通に少しずつ慣れてきたので、うん、他の日も乗って、たまに乗ってるので、うまくはなってきてますけれども、で、ウィンカーも慣れてきましたし、
うんうん、
ただ、やっぱり、この辺しか走れねえなっていうのは実感として、
うん、
まあほら法定速度は30キロなわけなので、
うんうん、
出せて、でもねやっぱりちょっと出して40キロになると怖いんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、意外と怖い感がある。だから、あ、なるほど、30キロって正しいんだなって思った本当に、
うん、
そうだから普通に30キロでしか走ってないです、私。だから、全然安全運転ですよ、
うん。自転車で30キロぐらい出そうと思ったら、結構のスピードじゃないですか。いや、
自転車の方がもっと出るよ。普通に40キロぐらいまではロードだったら出るので。うん、そう。
それでも結構怖いと思う。
あ、まあ、怖いのは怖いですよね、うんそうそう。
子供の時は気にせず飛ばしてたけどさ。
そうそうなんですよ。だから、意外と怖いんで、なんだこれじゃ捕まんねえやって思いながら
まあおじさんにはそれが、
あ、そうそう、おじさんにはこれが
いい、動体視力が落ちてるおじさんには、
そうそう、本当にね、いや、うん、一応ねスマホのねこうつけられるやつを買ったんですよ、この前のアマゾンのプライムデーかなんかで、でミラーの
ところモバイルホルダーですね、
そうそう、ミラーのところにつけるやつなんだけど、うん、買いはしたんだけど、とてもそんなもん見る余裕はないわけ、はっきり言って。だから、あ、これいらねえなと思って、とりあえず置きっぱなしにしてます。またつけてもいいね。本当にね、必死で運転してますからね、今ね。クラッチのつなぎとか、その辺、うん、クラッチ、うん、シフトのチェンジアップとか、そんなところは、うん、まあ普通にできるようになったので、うん、ただね、やっぱりね、3速っていうのが非常にきつい。本当に。うん、これ今は4速なんですよ。だから4速だったらもうちょっと、うん、そのスムーズに走れるのかなって思うんだけど、
うん、
やっぱり3速は本当に 50cc をベースに作られている、まあ 50cc だからね、本当にね、
うん、
のバイクだなっていう感じがして、うん、まあ、だったら別にこれでいいのかと思いながらね、
うん、
その辺走る、まあちょっとね、スーパーに行くなり、コンビニに行くなりぐらいの用途だったら別に全然問題なく、ね、裏道を通ったりとかすればいいじゃない。
うん、
そう。だから、あ、いい、まあいいや、これで、と思いながら。うん、だから、買ったことはね、後悔してないんですよ。
うん。
そうそう。意外とね、ありかなって思ってる。ただ、今、どこに、その、車を、バイクを置くのかっていうところで、ちょっといろいろ悩みながら場所変えたりとかしてるところ、うん、結局、車の邪魔になってもいけないし。うん、今日ね、足怪我しちゃってさ、ちょっと。
あらあら。
あの、バックして、怪我して。
なんか
車にはさ、ほら、いや、大した経過じゃないんだけどね。うん、車はほら、バッグがあるじゃない。
うんうん。
でも、
バッグ入れてね。
バッグに入れれば後ろに下がるけれども、うん、バイクってバッグないじゃない。いや、あるのも、大きいバイクにはあるのかもしれないけど。
あるんですか？
多分あるはずなんだよね、大きいバイクにはね。でも、バイクって、たとえスーパーカブでも結構重いんですよ。いいよね、あれ、意外と鉄でできてんで。軽くないの、スクーターよりも重いんですよ。で、ちょっと坂道に止めて、こう、用を済ませて帰ってきて、こう、乗ろうと。でも坂道だから、こう、ちょっと下げてから乗ろうと思ったわけですね。平地のところまで下ろして。
はい。
で、持って、その、ロックを外、下の、やつを外してこう後ろに下がろうとしたらあまりの重さに急にグッて来ちゃって足に当たってねちょっとね擦り傷ですぐらいですけど落としも倒れしたりもしてないし擦り傷レベルですけどうわ重いなって言って本当まあブレーキしながらしてたんだけどもやっぱちょっと倒さないようにって意識がやっぱあって、うん、足で押さえた時にちょっとすり傷が発生してうわこれ注意しなきゃやばいなとかこう、まあ、そういう部分で全然慣れてなさがね、うんまあ、初心者感がね
扱いがね
そうそうそう、うん、でもちろんじゃあ駐車する自分の家で駐車するときにどうするかっていうときも結局じゃあバックで後ろに入れよう駐車場に入れようとすると、
うん、
重いわけだよねバックないし、うん、みたいなさそういうこう意外と慣れてない部分車がなければもちろんね、
うん、
ゆっくり入れられるんだけど車があったら入れられないしな、うん、車に当てないように、うん、こうコソコソコソコソ後ろにバックするにはあまりにも本体が重いとか、
うん、
いうことをいろいろ考えながらこれバイク入れるために車を一旦自分でどかさなきゃいけないのって思ったらもう乗らないよ二度とそんなもんめんどくさくてとか、そういうことがありまして、うんうん、またちょっとね、家の中、別、うん、家の中じゃないけど、家のね、別の場所にね、うん、ちょっと移動してみたりとかね、してね、乗り降りのしやすさを重要視しようと。
うん、そうね、めんどくさくなると乗らなくなるから、
そうそう、もう 100% 乗らなくなると思うんですよね。うん、そう。だから、めんどくさくない場所になるべく置いて、うん、普通の足代わりにちゃんと使いたいなと。思ってるところではありますけど、うん、まあ楽しくはある
よ。それを覚悟して買う。
覚悟せずに買ってるから ね,
覚悟せずにね。
そうそう。覚悟せずに、あ、スーカッパーカブの出物がある、うん、買いに行こうって言って買ってるますからね。バカですよ本当にもう。まあね、これ買うぐらいだったらメットインでちゃんと普通のスクーター買った方が絶対良かったの。うん普通に考えるとねヘルメットの位置とか悩まなくてもいいしさ、うん、ねそう、まあ、最近のやつは USB の充電器までついてますよ本体に最初から、
ね、そう最初からついてるんだ
最初からオプションじゃなくてそういうの買うべきですよねよく考えるとね
まあでもこうやって手のかかる子ほど可愛くなるっていうのもあるし
そこまでなるかなあそこまでなってほしいな本当に、
うん、育てるんですよそこまでは
あまあまあでもあの普通には乗れるようにはなってきたので、うん、でも今日怪我してるからねあんまそれ普通じゃねえよって言われちゃうからね
いやいやいや。
はい。まあこれでね、ちょっと軽いドライブとかは、まあまず無理だなっていうことがよく分かったので、ご近所用ということで、活用していきたいと思っています。
はい、あ、そういえば前回の番組の中で私がマスクのフレーム買いましたっていう話をしましたじゃないですか。はいはいはいはい、で、梅雨入ってこの1週間、毎日つけてまして、
はい、
うん、やっぱいいわこれ。で、
ああ、よかったじゃないですか。
もう毎日ちゃんとつけて活用してます。はい、これ、一週間使って思ったんですけど、マスクを触る回数が半分以下になりました。
ああ、それは、本当はいいことですよね。
そう、喋、うん、ったら、どうしてもこう、ちょっとずれてくるとか、あるじゃないですか。はいはいはい、上向いたり、下向いたり、うん、結構仕事してると、いろいろ首振ったりとかするんで、はいはいはい、そういう時ずれてたのが、すごくずれなくなったんで、いいなと。
はい。
で、マスク触るときは、ちょっと端のクリップ止めしてる、マスクの縁にクリップ止めになってるんですけど、そこはちょっと肉に食い込むんですね、ほっぺの肉に。はいはい、そのときだけちょっと、たまに、ちょっと端を触るかな、ぐらいで、はいはい、うん、なんか、
ね、
もっとみんなつければいいのにって思います。本当息も苦しくならないんで、うん、紙マスク、
私ちょっとずっと、ね、
サージカルの使いの方はぜひ。
庭の伐採をまた続けてたんですよ、実は。
うん、
あの後も。で、うん、まあ、大物を結構やらかしたので、
うん、
休みごとに。で、本当は軽トラ1台分ぐらいのゴミが出たんですね、正直ね。うん、で、これをどうしましょうって、軽トラ借りようかどうしようかみたいな、そんなレベルだったんですけど、まあ、とにかく、うん、意外とバラすと、そうでもない、捨てられるレベルにはなったので、うん、まあ、何回か夜明けて捨てようかなと思ってるところではありますけれども、いや、もうね、それをずっとまたやってて、ストレスが増したっちゃ増したんですよね、でもね。でも、木を切るときに、だからずっとマスクと、こう、蚊がやっぱ多いもんだからね。
うん、
そのマスクと、その、いわゆるウィンドブレーカー的なやつで、こう、頭まで隠して、こう、なるべく、ね、こう、長ズボンで、こう、靴下もちゃんと長いやつも、ここ最近履いてないんだけど、普段はさ。
露出を抑えてね。
そうそうそう。とにかく、首とか足とか出ないようにして、とか。で、革手袋でみたいな感じでずっとやってたら、ほんとね、マスクの汗ってこれなんだなっていうのをね、実感しましたよ。
うん、
俺ほら、あんまり普段マスクは外に行くときはつけるんだけど、めったにないからね。その外に出てる時間が、まあね、
長時間つけたり、つけて激しく動いたりがない、ね。
ないですもん。だからスーパーに行くときに、車から出る前につけて出て、うん、スーパーで買い物が終わったら車に入ったら外しますから、他誰もいないわけだから。うん、だから別にそれでいいわけですよ。だから汗かくほどマスクをつけることがまずないっていうことがあって。うん、で、それでね、ああ、これは苦しいわって思いました。本当に。べちょべちょした感じが嫌だよね、すごくね。
そうそうそう。で、それがなんかだんだん気化熱で冷たくなって、うんうん、顎の辺にこう、うん、当たるんですよね。
すごく嫌だなぁ。なるほど、これか、ミッチーさんが言ってたのはっていうのを、庭木伐採で実感しました。本当に。はい。
はい、
まあ、ここ最近の話の繰り返しでしたね、今日はね。
そうですね。今日私、水出し緑茶の話をしようって思ってたんですけど。ああ、それ来
週しましょうよ。うちも水出し緑茶ですよ。
あ、そうですか。
はい。昔は、夜間で作ってましたけど、うん、めんどくさくてさ。
そう。あとね、やっぱり、日持ち的に、お茶の持ち的には、煮出すよりも、冷水で、うん、水出しの方が気持ちがするらしいですよ。
っていうか、いいんでしょ、そっちの方が、うん、っていうふうに聞いて、後から聞いてね、あ、うん、なんだ、正しいんだこっちの方がと思って、ね、
う
ん、
そうで、最近はその水出し緑茶も本当いろんなバリエーション、いろんなところが出しててさ、うん、前はこう割とこうメーカー大手メーカー品のお得なのを使ってたんですが、うん、最近はちょっと美味しそうなやつっていうの。
うちは未だに一番安いやつ買ってますけど、ね。
ボヘミアンをしてたり。あと最近はだから、スティックタイプとか。
うん、
うん、そう、粉のスティックタイプのそういうあのお茶、はい、あの1リットル用、うん、2リットル用とかいうのが出てきて、うん、うん、なんかどんどんお茶の業界も変わってきてるんだなとか思ってあるんですが。その話は
来週のテーマですね。はい、はい、もったいないんで来週まで持ち越ししましょう、は
い、そうですね、今いろいろ試してるんで、ぜひ皆さんのおすすめの水出し緑茶
ありましたら、はいはい、まあ、今からの季節ですからね、特にね、
ね、
うん、まあ、うちはずっと年中作ってますけど、うん、ね、そうそう、でもも
ちろん緑茶とかほうじ茶とか玄米茶とか、まあ、あとはね、中ウーロン茶とかいろいろあるとは思うんですけれども、うん、
まあ、
今回は緑茶にしましょう。水出し緑茶、
そうね、水出し緑、うん、そうか、水出し緑茶、うん、麦茶じゃダメなんだね、うん、
あ、じゃあまあお茶全般で、はいはい、水出し、
いや緑茶はさ、カテキン入ってるじゃない、
うん、そう、
で、
うん、そうね、
いわゆるこう利尿作用があるでしょう。
あ、ね、カテキンっていうじゃなくって、カフェインです。
カフェインですよ。そうそう、だから緑茶はその利尿作用があるんで、うん、あまりこう水分補給的には良くないんだよね。
うん、っていうのが、まあ、カフェインの取りすぎになるって、
そうなんです
よ、もう言われますからね。
そ
う
そ
う、
だから緑茶はまあ、うん、ご飯の時に飲む分にはいいんだけど、それ以外の時にこういわゆるガンガンこう緑茶として飲むのは、うん、健康にいい部分と健康に悪い部分があるって言われてます、
ね、となるとノンカフェインの麦茶の方がなんとなく体に優しい気がして、
そうそう、だから麦茶にしてくださいって病院からは言われましたよ。だから夏場はやっぱり老人、うん、脱水しやすいのでっていう話があって、うん、気がついたら脱水してるんだって。冬場も、冬の脱水も起きちゃうらしいんですけど、
うん、
冬はなおさらね、こう飲まなくても暑くならないから平気だったりとかして、だから冬の脱水もあるんで、だからなるべくとにかく水かその お茶じゃなくて麦茶を、うん、かもうアクエリアス的なやつ、スポーツ飲料を飲ませてくださいっていうのをずっと言われ続けてるんで、
うん、
緑茶は逆に言うと利尿作用があるんでダメですよっていう
感じですね。
そう言われてる、うん、だからうちは麦茶ですずっと、
うん、
まあ、ほうじ茶はあったかいやつ私は入れて飲んでますよ夜に、
うん、
はい、ほうじ茶も利尿作用ないもんね。
そうね、
そう、結局やっぱり利尿作用あるかどうか、でも利尿作用があるからこそ無駄なものを出してくれるっていう部分もあるんだよね。
そうな
ん、お茶のいいところっていう、
ね、うん、あとはまあカテキン、カテキンですよ。そうそうそう
なんですよ、だから難しいねって思って、うん、お茶も私好きなんで、だから緑茶も好きだし、うん、他のお茶も好きなんで、
体脂肪が気になる我々には
そう悩む
カテキンなんですよ、
はい、だからまあバランスよく取りましょうということ で、
で、ね、
まあ、来週もう一度お茶の話をしたいと思います。
はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今日は取り留めがないね本当に
まあそんな日でした。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野ヨイヨイさん、紫のサルスベリさん、ホコラ2号さん、のぼるパンダさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。